ご視聴ありがとうございます。ナシラジャ代表水本ひろしでございます。この度は皆様にご報告しなければならないことがありまして、本来であれば神宮のコーナーなのですが、この場をお借りさせていただきます。先月号にて谷川氏にカットすると伝えていたシーンを水本が、ラジオの盛り上がりを優先して許諾なく使用し、それにより谷川氏に大変不快な思いをさせてしまいました。この件で先日話し合いの場が持たれ、そのことへの謝罪とこれからのラジオへの在り方の話し合いが行われ、お互いの不満点、ラジオの方向性の違いなどが浮き彫りになりました。結果、ナシラジャは2022年1月をもちまして終了ということになりました。リスナーの皆様には事後報告となり、大変申し訳ございません。今後についてですが、今月より2人仲良く新番組をやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。っていうドッキリを考えたんだけど、谷川くん、どう？
まあ、まあね、仲良くやっていきましょう。
すいません。
いいと思うんですけど、全然。
というわけで、新番組、はい、タイトル未定、どうぞよろしく。
よろしくお願いします。これ流れました、今、これ。これジングルの中だ、ここ今。
これジングルの中だな。はい、というわけで、タイトル未定、2022年2月号でございます。
はい、
ですね、
今月から
始まりました、新番組ですが、まだタイトルが決まっていないということで、
はいはい、
その前にまず1点、これ本当にあれなんですけど、さっき言った前半の内容、
うん、
オープニングの前半の内容は全て事実なんです、うん、
まあまあまあまあまあ、
まあ、谷川くんに、無許可、無許諾で、カットすると言ったシーンを使って、それによって谷川くんが大変不快な思いをしてしまったっていうのと、まあそれに対していろいろ話し合いが行われて、
そうですね、まあ本当に個人的な、ね、やつなんで、まあどういう話をしたかはまああんま言えないんですけど
大変申し訳ございません。まあ
はい、まあ俺もいろいろあったんでそこはちょっと、はい、まあお互いにあれということで、
はい、
プラスマイナスゼロということで、
いやプラスにしていきましょう、これから二人で。
そうですね、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
私謝罪ということで、スーツ姿で、はい、やらさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
今日もっすか？今日本当だ、
今日スーツです。
本当だ、ちゃんと着てるわ。
はい、私、前回、まあ、2年ぐらい前に謝罪配信みたいなのを、謝罪ナイトなどをした時は、スーツを着ていると言いつつ、実は着ていないという、非常に、誠意のこもってない行動をしてしまったので、今回はもう本当に
スーツ。臭いまでしてるよ。
やらさせていただいております。
はい。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、
はい。
スクラップ&スクラップ。すべてを破壊することだ。富山ステーキハウス楓光一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ナシラジ受信料払わない、国民を守る党の者、谷立花谷川あ、まあいいや、もう谷川でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一気にうさんくさいラジオになりましたね。僕久しぶりに、
いずれもあれになっちゃうかもしれない、このままだ。
僕久しぶりに見ましたよ、富山光一政見放送。これのために
ニコニコ動画の面白い動画の中の一つですかね。
全盛期でしたね。全盛期のニコニコ動画でしたね。というわけで、まあ、ドッキリみたいなことをちょっと仕掛けてしまったので、リスナーさんにはちょっと心配をかけてしまったかもしれないので、はい、そこもちょっと謝罪させていただきます。申し訳ございません、ま
あ、多分そういうメールが来て、本当にちゃんともう一度謝ってくださいというメールが来る可能性もあるけど、まあそこは
そうですね、
送ってこないでくださいということで。
というわけで、ドッキリってあんまやったことないんだけど、ちょっとネクタイ苦しい、はい、息ができないから、ちょっと。
いいっすよ、もとって。
ドッキリこれ、どこまでやるか相談したいのよ。
ああ。
だから今考えてるのは、いつもはラジオ収録するときってツイッターで告知して、うん、まあお便り
してますね、
くださいねとか、スペースやるから聞いてねみたいなこと言うんだけど、今回のラジオは、収録後にスペースをやりません。
やれないです。
やらないという、徹底したいんですよね。だから今日、僕谷川くんの配信見てたけどコメントしなかったですもん。
あ、別に、じゃ、まあ、そこは別にいいっすよ。別にコメントなんて、俺あれつもコメントはまあね、したい人がすればいいし、別にそのなんかそういうのもするしないは別に気にしないんで大丈夫です。
めっちゃしたかったんだけど。
あ、したかったんですか。
めっちゃしたかったんだけど、あ、これ打つとこのドッキリ台無しにならないと思って。
そうっすね、
あれ
確かに
普通に仲良くやってんじゃん、何こいつら、うん、みたいにだったんで、
こいつら
僕はピコピコくん倒してる時にコメントしたかったけど我慢しました。
いや、ピコピコくんではないです。あれは
なんだっけ、
ピコピコくんに似た何かです。
ピコピコくんに似た何かよ。
何かです。
ロックマン2のね、なんかね、
いや、ロックマン2は関係ないんだ、
関係ないやつをやってました
カプコも関係ないんだ、あのゲームはマジで一つも
で、はい、考えてるのはあのホームページを一回真っ白にしようかなと思ってて。
あ、
で、ただ一言、夢の後っていう言葉だけ残して真っ白にしようと思ってるんですよ。
夢の後か。
夢、そういう、まずそれが一つと、ツイッターのナシラジャっていうところを、タイトル未定っていうやつに変えて、アイコンも一回消す。一回取り下げる。
なるほど。
っていうのはやろうと思ってて、あとなんか
いいんじゃないですかね。
なんか谷川くんある？どうする？
あとなんですか。なんかページ開いたら急に女の人の顔が出てきてバーンってなってギャーってなってあの終わるみたいな。
ブラックラじゃねえか。
そういうの行きますか。
それ本当に怒られるやつだから。
それマジでダメです。マジでダメ。本当に怖かったあれ子供の頃。
大臣今も
寝れなくなった。
そんな面白フラッシュ倉庫の中にあるようなことないから。
ないっすね。もうほんと怖かった。フルスクリーンになって、罰がないんすよ、マジで。
怖いよな。
閉じるわないやつ。
あなたは赤い部屋は好きですか？もう怖いよな。
あれも怖かった。あれはいいホラーですね。
あれはすごい凝ってたよね。懐かしい。
凝ってた。
じゃあ、
はい、
別にさ、倉庫ブロックしなくてもいいよね。それはやりすぎ
だっすね。めんどくさいし、
めんどくさいよな。
めんどくさいし、やだし、そんなとこまでやりたくないし、形上とはいえ。
だ、逆に、だからとりあえず、公開するまでは、交流を断とう。
ああ。
いい、俺ね、マジ、いいねも、谷川くんには、したいんだけど、今、我慢してる。
別にしてたい。
いいねも我慢してるし、ナシラジャツイッターでの、いいねも我慢してる。なんかラジオについてちょろっと喋ったりとか、なんかそういうのも我慢してる。だから今ちょっと。
まあ、でも結構こういうところから察する人もね、いると思うんすよね。
そう、普段あるところがないみたいなの。だからこのラジオ終わったら、とりあえずホームページは、夢の後に変えさせていただきたいと思ってます。
あ、はいはい。
で、多分アクセスね若干あるんすよ、平日も何にもない時でもナシラジャって。
そうですね、一桁台二桁台とか、たまに二桁、
一桁ぐらいあるんすよね、ユニークアクセスが、なのでそのあたりからちょっと不穏感を出していきたいかななんて思っておりますので、
ありました、
まあ、もうこれを聞いてる方はその被害者なので、もう
終わった後、ごめん、夢の後
ごめんな騙してごめんなでもさっき言った通り、ちょっと心機一転、ナシラジャチーム、ナシラジチームとしてちょっと新しい境地に、行きたいという気持ちも込めまして、新番組タイトルをちょっと決めようと思います。
はい、ああ、はいはいはい。
なんで1月に終わるんだって、プリキュアと同じだと思ってください。プリキュア1月に終わる
んだ。4月じゃないんですね、プリキュア。4月だと思ってた俺。
プリキュアは
3月か、3月。
そう、3月に終わると、まあ、これ多分本当だと思うんだけど、
うん、
じゃあ学年1個上がるんだからお姉さんになりましょうねみたいな、プリキュア卒業しようねみたいな流れになるからっていうマーケティング的に、だからその前に終わらせちゃって、 学年始まる前に新しいプリキュアが2月から始まるっていうようにしてるっていう話を聞いたことがあります。マーケティング的な感じで。なので、まあ、別にあのもうナシラジ、ナシラジは聞いてる人は大きいお友達だからあんま関係ないと思うけど新番組タイトルね3つぐらい僕は考えてきたんですよ。
はい。
だからその中でどれが谷川くんがいいか、それとも谷川くんがもっといい対案を出してくれるかわかんないですけど、
はい、ちょっと俺も悩んだんすよね。
あ、そう。
あんまり思いつかなかった正直。
じゃあまず
だってラジオ、うん、
ああそうね、もうね、一つ目が梨の巨人、はい、梨ギガスっていうのを考えたんだけど、どう？
梨ギガス？あ、でもかっこいいっすね。なんか梨ラジオの進化系みたいでかっこいいっすね。
そうね、うん、ギガも入ってるし、
なんかちょっとショコタン味を感じてしまう、どうしても。
あー、ギザ嬉しいっすか。あー、確かにな。
いいっすけど、まあ、でも感じたってだけで、
まあ、ポケモンにレジギガスっていうのもいますしね。
あ、いますね。そうそう。じゃあナシセウスとかどうすか、そしたら。
アルセウスから引っ張られすぎだ。さすがに引っ張られすぎな気がする。
うん。
でも一つがナシギガスね。
ナシギガス、はいはい。
でナシラジャって結局タイのバリ島のところから引っ張ってきてるじゃないですか。ナシラジャ。
いけなかったですね。
そう、いけなかったですね、うん、結局。だから地域色を出すのがありかなと思って。
地域色。
次が、東北のナシラジ、ナサラズっていうのを。
ああ、これあれじゃないですか、
これジングル108連発から持ってきたんですけど。
ああ、ありだ、もうな、ちょっと俺はね、そこ少し考えたけど、でも、うん、まあちょっとってなったとこなんです。
あ、そう。
でもそれでいいならありかもしれんな。
リスナーさんに沿ってるから、これはこれでありだと思うのよ。
まあ確かにな。
あと、キャラ化しやすいよね。
ああ、そう、そこも思った。それは思った。確かに。
いや、個人的には、なしラジコに、
反転。
反転？
反転じゃない。
いや、
傘。
反転ってでも東北か？どうなんだろう。
東北の衣装が分かんないですけど。
いや、だから衣装、今回のいたこ座の原因になったホヤの着ぐるみ着せりゃいいかなと思って。
それはちょっと違うんじゃないですかね。
嘘違う。
だ、東北でしょ、東北地方の。
うん。生ハゲ。
総称だから、東北。秋田、まだ、ね、いろんな格好ができますよってことですね。
そうそうそうそうそう。
そっかそっか。
だ
か着物とかなイメージがありますよね。
着物か。
東北キリタンとか、東北ズンコさんとか。
ああ、確かにそうか。
ちょっと着物のイメージとかありますね。まあ、反転はちょっとあれかもしれない。なんか着物のイメージはある。
そうな。じゃあ頭からちょっと包丁出して。
それはだから、いるんだし。書いてたし、なんだったら。
そうでね。僕が立ち絵で書いてますからね。配布してます。はい。まあ、そうね。二つ目が、東北のナシラジなさらずね。
かなりいいかもしれない。
で、三つ目が、今、これ、ホームページ見てる人は、夢の後っていう言葉しか書いてないですよね、ホームページにね。
うん。
だからもう、こっからいきなり、ラジオ、夢の後っていうのを。これちょっと裏切り系なんですけど、だからナシ系からの裏切りなんですけど、伏線を回収する的な。
ナシは欲しいっすよね。
やっぱナシ欲しいか。
だからまあそう、ラジオ変わっても変わったんだなって分かるような、なんかほんと新番組すぎると。ほら、プリキュアってあるじゃないか、どのプリキュアでも。
まあプリキュアは入ってるよね。
そこがなくなっちゃったようなものを感じるかもしれない。
あ、まあ確かにな。
うん。ナシラジ、ナシラジ、例えばナシラジ。
はい。
海軍つうか、ニョロニョロ夢の後、ニョロニョロとか。まあそういうのもいいかもしれないですね、もしかしたら。
ああ。
サブタイトル的
な。サブタイトル的なやつね。
あと、夢の後要素はどうするかっていうの難しいかもしれないですね。その、色を出すみたいな。
僕がオリジナルキャラクター、夢の後ちゃんを作ればいいんじゃない？
ナシラジコちゃんどうなるんですか。
え、いやいや、
夢の後ですか。
いや、あの姉ですよ。
ああ
いやいやいや、もうそこはもう脈々と、
あの、まあなる、なんとかなるか、
はい。夢の夢の後っていう VTuber いそうだよな。
いそうだな。
いそうだな。よう考えてみるといそうだよな。
いそうだな。ちょっと調べてみよう。
俺も調べてみよう。
いや、 VTuber のなんか変なニュースで
やめよう。じゃあ夢の後はやめよう。夢の後は、
あ、いや、まあ、まあまあ別に、うん、まあ
まあラジオ夢の後
の中だとどれも悪、全然悪くはないですけど、ナソラ、ナスラ、え、ナソラジ、
ナサ、ナサラズ。
ナサラズか。
ナサラズじゃなかった
っけ。ナサラズ。いいっすね。
ナサラズか、ナシギガスか、どっちか。どっちっすか。え、谷川くん、
ナサラ、
ない、対案は、特に。
対案は特にないです。だからなさらずが俺思ってたんで、どう思いますって聞こうとは思ってたんで。
あ、やっぱなさらずちょっと引っかかっ、脳裏に引っかかってたよね。
引っかかってはいましたね、はっきり言って。
今ね、確認してますよ。原稿を。
あとはこれ考えた人の許可を取るというのが一応、まあこれは俺がやっておきますけど。
撮ってくれる？
あ、もちろんもちろん。
これあれ公表できない人なんでしょ？
いや、まあしてないの。まあとりあえずちょっと、うん、まあそうですね。
これあれだよね。
あんまここのラジオで呼ばれたことはないかも。呼ばれ送ってるかわかんないけど。
あれだよね。谷川くんが直接伝えられて使ってくださいって言われたやつですもんね。
そんな感じっすね。まあ使ってくださいって、いや俺が許可を取ったんで使っていいですかって。
あ、そうなんですか。
うん。
そうすると僕はケツアナボルクエゾノさんの勝手に使ってたんだよ。なんとも言いようがないんですけど。
まあまあまあまあまあ。
まあ大丈夫ですかね。
はい。
じゃあ、なさらずにします？
そうですね。一旦それがいいと思います。
ナシギガスはいいですか？
ナシギガスは、いいですけど、なんかその、だからやっぱりその、ナス、その、東北感というか、まあ、なんていうか、
はい、
連想がしやすいという点でとても良かったな。ナシギガス、いいんですけど、なんかその連想がちょっと難しいかなって思っちゃった。
そうですね。あとね、ジングルあるじゃないですか。オープニング、はい、エンディングね。なんとかかんとか、はい、4文字は言いやすいんですよ。ナシらしい。
ああ、それは、4文字、だから、なんだっけ、小文字も含めて4文字が。
そうそう、ナシらやとか言いやすい。
日本語もそれでもうそうするのか。
なさらずだったら言いやすいんだけど、なしギガスはちょっと言いにくいんですよ。
あー、なるほどね、確かに。だか
個人的にはやっぱなさらずかなと思ってたんですよ。
うん。
だからなさらずが許可取れなかったらなしギガスになるってことで、じゃあいいね。
じゃあそうしましょうか。
そうしましょう。
なしギガとか、なしギガ、なしギ、なしギス、なしガス、
やっぱちょっと言いにくい。なんかちょっと
なしギガ、なしテラ、
なしペタ、
なしペタ、ギガス、うん、じゃあそんな感じで、
そんな感じで、じゃあ
いいと思います。
行きましょう。というわけで、はい、来月から、今月から、一応新タイトルには変わると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
おお。
だから公開してから、だから1週間ぐらいはもうあの夢の後っていうホームページに、大切なお知らせっていうちょっとまがまがしい感じのホームページにしといて、
いいですね。
で、1週間ぐらいしたら、情報解禁ってことで、元のホームページに戻します。私が。
はい。
なので、はい、ごめん、1週間ぐらい聞けないから、みんなでかまみくんの再放送とか聞いといて。
再放送、はい。
再放送、過去放送とか聞いといてもらって。ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
新生、ナシラジャの新しいやつ、新番組、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。あのさ、最近なんですけど、
はいはい、
僕ね、おばさんがいるんです。
おばさん、はい、おばさん、はい、
僕の、母親の、
母親の
誰なんだろう。義
母。
いや、なんかね、母親の家系がめちゃくちゃ複雑で、
わかんない
俺も、あの人誰だかわかんないのよ。
まあ親戚ですか。
親戚親戚で、あ、はいはい、60代ぐらいなんだけど、整体院みたいなのを開業してる、まあお医者様の免許持ってはいるんですよ。
なるほど。
の方がいて、で自分でこう整体院みたいなのを開業したから、
うんうん、
あれなんですよね、学会とか借り出されるんですよ。学会、しかもね、昔は学会ってズーム昔は普通に学会ってみんなで集まってやってたけど、今もうズームでやってんのよね。
ズームに映し出してって感じですか。
そうそうそうそうそう。だから、ね、みんなリモートでそういうなんかやつをやっていて、でだそのだからテクニカルエンジニアみたいなそんなだから、はいはいはい、映像を出してって言われたら僕がおばさん家に行ってパソコンで映像出したりとか、次送ってとか言われたらやるっていうやつをね、一昨年ぐらいからね、うん、担当させてもらってて、で結構なんか著名な方らしくて、他の人たちがね、だからお医者様が来てるらしくて、うん、あすげえなーと思いながらやってたんだけど、はいはい、最近のパソコンってちょっとさ、でもおばさんパソコン音痴だから全然パソコンできないのよ。
まあ今そういう人ですよね、本当に上司のズーム設定から修行が始まるみたいな、そういう人もいるとかいないとか。
なんかね、ズームをね、なんか、ズームの位置をさ、この、何、偉い順にしろとかさ、
めんどくさ。
一番偉い人を大きくしろとかさ、なんか、一時期、なんか、ズームマナーみたいなのが、なんか流行ってたよね、流行ってたっていうか。
ありましたね。あ、まあ、ありましたね。
なんか、そんな。
あんのか、今も。
今も
あんのかな、本当に。でも、見たことないから、もしかしたら、嘘かもしれん。
嘘松かもしんないよな、安価で正直な。
嘘松、ちょっとまあ、松は関係ないけど。まあ、そういうのかもしんない、もしかしたら。
そうだよね。まあ、そんな感じで、やってるんだけど、ちょっと、俺も、パソコンはこれは不親切すぎると思うところがあって。
はいはい。
なんか、学会の発表のアーカイブみたいなのが、上がってて、はい、でそれを見といてくださいって言われたんだけど、おばさんが、うん、いくらやっても再生されないと。
動画ファイルですか。
いや、
あ、ズームの再生、え、なんだ、
ね、映像がアーカイブとしてなんかこうもうサーバーに上がってて、それをポチッと押せば見れるはずなんだけど表示されないのよ、っていう電話が来たの僕に。
はい。
でじゃあちょっといろいろ見せてくださいっつって、でそっからズームに切り替えて、あ、ズームじゃない、 LINE に切り替えて、 LINE の、
うん、
LINE のなんかこうビデオ通話があるじゃない、 LINE のビデオ通話で、うん、パソコン画面を、おばさんのパソコン画面を撮ってもらって映してもらって、で俺が指示をしていくっていう形を取ったんだけど、
はいはい、
いや、おばさんにね、いや今本当に病院だし、個人情報、いろんな患者さんの情報をパソコンで扱ってるから、ウイルス対策ソフトは入れなきゃダメですよって言って。
まあそうですね。
まあその辺はね、セキュリティちゃんとやらせていたんですよ。
うん。
で、ウイルス対策ソフト見させてもらって、あれ?と思って。うん、これ、ウイルス対策ソフトがいたずらしてんじゃねえと思って。ウイルス対策ソフトを一回オフにしてもらったんですよ。でおばさんは、はいはい、大丈夫、オフにしちゃっていいの、だってこれ個人情報がどうのこうのみたいな、もう確かにその通りだなとは思うんだけど、ウイルス対策ソフトオフにしたら再生されたのよ、やっぱり結局。だから
なんかあれですか、なんだろうな、
だからノートンさんが結局こうそれをスパイウェアかなんかだと思って邪魔してたんだよね、再生の。
はいはい、
こんなんパソコンわからんやつにどうやって教えればいいの。あ、じゃあこれ
俺らもわかんないもんな。
だってこれわかんないときは、じゃあウイルス対策ソフト切っちゃっていいんだっていうのをまた間違いじゃん。
あ、
個人情報を扱ってるパソコンでさ、でそれ切りっぱなしにしたらえらいことになるしさ。
なんとかならないのか、それは。
これなんとかなんないんかね、こんなんさ、パソコン教室どうやって教えんの。
じゃあまずはこれをちょっとオフにしてみましょう。
怖い。
オフにしていいこともないですからね、基本的には。リアルタイムで。まあ、もう、リアルタイムで監視してるもんだから。
そうだよね。だからさ、そのアーカイブ見てる間にさ、なんか、ハッキングなんかされてもさ、もう、どうにもなんないわけよ。早い話が。まあまあ、そう、多分ハッキングされるようなことはまあないよね、とは思うんだけど。
わかんないですね。
っていうのがあって、これ、おばさんに説明しても、おばさんもポカンとしてるから、そうだよな。だって、入れてくださいって言ったウイルス対策ソフト、切れって言ってもおかしいもんな。
そういうもんとして納得するしかないっすけどね、もう。
ね、なんか、うちらではさ、結構当たり前になってるじゃん。ああ、これなんかソフト立ち上がんないの、これウイルス対策ソフトじゃないみたいな。あるけど。
ああ、まあよくありますね。ネット対戦とかするときね、よく。
そうそうそうそうそう。
一回ファイアウォール切ってくださいみたいな。
ああ、そうそうそうそうそう。ポート解放するのに、こう一回これ切らなきゃダメなの。
あったわ、ポート解放とか。
あったよね。結局、そういうことなんです。その、うちらは、もうなんかこう、慣れちゃってるから、自然にできるけど、もうそんなところ頭回んないじゃん。パソコン。わかんない。
まあ、調べるのもできないだろうしな。
で、あともう一つ、まあ最近、おばさんから立て続けにこう連絡が来たんだけど、おばさんからまた、こう、通話、LINE が来たら、なんか、けたたましくなんかパソコンが鳴ってんのよ。
あれじゃないですか。あの、変なサイト見て、あの、ブラクラ踏んで。
それが。
あの、ニッコリマークが歌うやつみたいな。
でもね、それに近いぐらいなんだけど、近い感じなんだけど、いや、はいはい、変なサイトじゃなくて、
うん。
なんかそういう、何なんていうのかな。普通の巡回をしてたんだって、ネット上の。変な。エロサイトとか。
巡回
だから、学会の発表がどんなんがあったとか、そういうのを見たりとか。はいはい、で、なんかこう、パワーポイントで資料を作るのに、こう、お金を払えば、使える画像サイトってあるじゃないですか。
お金を、ああ、はいはい、ライセンスの。
ライセンスのやつ。で、そういったところを回ったらしいんですけど、その中でちょっとやっぱりうさんくさいところが当たっちゃったらしいんですよ。
はあ、ははあ、
で、横にちょろっと、新型コロナ情報っていうのが出てきたんですって。それがちょうどもう全部仕事終わって、最後にヤフーでも行って、いろいろニュースでも見ようかなと思ってた時にそれが出てきたから、ああ、新型コロナ情報だって、ポチッと押したら、けたたましいアラートが鳴り始めて。
ああ、はいはいはいはいはい。
っつって。で、聞かしてもらったのよ。その、何言
って たの？はいはいはい。
そしたら、マイクロソフトセキュリティアラートです。
はいはいはいはいはいはい、はい。あの、ブラウザから鳴ってるやつですね、それ多分。
そうそうそうそうそうそう。で、この。
あるんだよな、最近。
そう。で、この PC は、トロイの木馬に感染しております。このままだと、個人情報が流出してしまう可能性があります。はいはいはい、今すぐ、下記の電話番号に電話をしてください。
はいはいはいはい。
ネットなのに電話ってお前って思うけど、でもおばさんが偉いところはすぐ俺に電話かけてきたからめちゃくちゃ偉いん
だよ。そこ大事っすよね。だから番号が載ってて、まあ、そのサイトは多分、まあ、電話のとこが点滅して強調されるんですよね、確か。
そう。
だからそこにかける。
で、050なの。
あ、はいはい。
もうね、050は、これはちょっと偏見もあるけど、050はみんな詐欺だからかけなくていい。本当に。
うん。
050ってインターネット回線さえあれば、電話番号取れる番号なんですよ。だから住所、あ、違う、クレジットカードがあればいいのかな？なんかね、
あ、そう。
必要な、本来必要な手順を踏まなくても、電話番号が取れてしまう。いや、便利なんだけど、
うん、
新しく電話番号、だから新規事業とか始めて、いろいろ大変だって時に、それだったら簡単に電話番号が取れるから、楽なんだけど、
うん、
ただ逆にこうそういう詐欺師たちが使いやすいので、だから050はあんまり良くない番号だと僕は思ってるんだけど、
そうそうそう、
案の定050でマイクロソフト の、 あの公式が050なわけねえのよで画面をやっぱり LINE のこのね、映像で見させてもらう、 LINE の通話の、
はい、
ビデオ通話で見させてもらったら
多分、あ、はい、
あのね、 いやマウスがもう効かないのって言ってて、
ああそうなんだ。
で見たら、
それは俺見たことねえわ。
この矢印のカーソルがあるでしょ。
はいはいはい。
カーソルがずっと左右に揺れてんの。で、それは映像なの。
あ、そう。
その何をしてもその思い通りに動かないそのマウスカーソルは映像なんですよ。
あー、これか。
あ、見ました。
ゆっくり動いてます。ジェットみたいな形、
ゆっくりなんか右往左往みたいなのしてるやつ、
これか。俺見たことはないな、これ。
で、おばさんがマウスがもう全然動かなくてね、あのバツボタンのところにね、マウスが持っていけないのって言変なところ右往左往しちゃうのって言ってるんだけど、
わー、これか。これ真っ赤なやつですよね、多分これ。
そうそうそうそうそうそう。
あの、まあ、こんなのあんだ。さすがに見たことねえな。
でもマウスは実は画面のどこかにあるのよ。
うん、おそらく、背後に出るみたいな、
多分。そうそうそうそう。その、多分、ウィンドウの裏側にあったりとかするんだよね。画面全体だから、ね、出ちゃってるから。だから、頑張れば消せるんだけど、
うん、
もうおばさんから見えてる視覚情報は、もうマウスが乗っ取られてしまっている。
うん。例えば、俺たちそんなんでたら、もうオルト F4 か、まあ、コントロールオルトデリートで、
お
う
お
う、タスクマネージャーでポーンですもん
ね。そうね。タスク閉じてね、まあ、そのできるけどさ、うん、いや、これは騙されるなと思って。
騙され、いや、日々日々巧妙化してますね。だ
やばいよね。
俺らも多分だから、そういうドッキリフラッシュとかそういうサイトとかで、
うん、
結構鍛えられた節はあるから。
そうだよね、
いろいろありましたけどね。
だから逆に今
いきなり
フラッシュないからさ、
今俺何の知識もなしにこれ出たらさすがにビビると思うな。
ビビるよな。なんか昔24時間4分以内に入金しないと50万円の請求書が来るぞ、あなたの IP アドレスはこちら、バーンっていうやつを体験したことはありますからね、我々もね。
ありますね。俺電話かかってきたことあります、なぜかわかんないけど。まあ
怖っ、なんでだよ。
うん、いや多分携帯番号が何かで割れたのかわかんないけど。
え、マジで。
でもまあ全く利用覚えもないようなやつのやつだったんで、普通にもう、はーいって切りましたけど。
あ、そう。
あとは、あとは俺、この間なんかサイト見てたら、Google Pixel が100万人に1人当たるってことで当たりまして、俺それ。
ああ、僕もあれですよ。よくiPhone、10何とかが当たりました、パーンっていうのはよく出ますよ。怪しいサイト。
俺だって YouTube で広告見てたら、どこどこにお住まいのあなただけの情報でちょっと出てきましたもん。俺だけに教えてくれてんだよ、あれ多分。だから
高崎駅をご利用のあなたへ。
おあ、俺だけにこの情報は来たのかもしれない。まあああいうのもクッキーとか、まあなんかね、いろいろクッキーの情報とかから持ってきてるらしいですからね。
そう、あとはね、やっぱこうパソコンの入力履歴、うん、インターネットの入力履歴とか、そうそうそう、その辺からもなんか引っ張ってきてるみたいなもんな。いや、近所の、怖い怖い、だってスーパーの名前とか、スーパーというかこう商業施設の名前とか言われたら、うわ、マジでって思っちゃうよね、あれね。
思う思う。
まあそんなことがありますので、まあ、皆様におかれましては大丈夫だと思いますけども、
うん、
近所のあのね、おばさんとかね、おじさんとかね、親とかが引っかかんないようにしてあげるのはすげえ大事だなと思いました、僕は。
あとね、やっぱあれっすね、それ皆さんに、俺もお袋に言ってるんですけど、
うん、
変な電話かかってきたら、まずそれインターネットで調べることですね。
ね、そうだよね。
絶対出て、まあ、大体出てきますね。大体どこかは。
かけ、
ないやつはないやつで、ちょっと、うん、うんってなるけど。
てか、電話番号をそのまま入力すると、迷惑電話登録みたいなのがされてることがほとんどなんで。
そうそうそう。
だからとりあえず変な電話番号かかってきたら、その番号でそのまま検索エンジンにぶち込むと大体わかるよね。
うん、かけんのはダメ、
かけ直しちゃダメだよね、うん。なんかあれあった、なんかオレオレ詐欺とかの被害とかあったことある、身内。
あー、ばあちゃんがあったけど、まあ事前に言っといたんで、
お
ふくろに相談して、
おう
っていうのありました。オレオレ詐欺ではなく、まあ、何かしらの詐欺ですね。
忘れた。えらいね、すごいね。
うん、だからちゃんと手紙じゃねえ、電話の横に貼ってありますもん。
あー、
注意みたいなの、
ね、そう、そういうのまでしないとダメなんだよね、うん。 いやでもさ、知り合い一個上の先輩なんだけど、高校の、
はい、
なんかこうもう結婚してる先輩なんだけど、なんかちょっと浮気しちゃって別の女の人に子供ができちゃったと。
あ、
で示談金が50万円だ、ちょっと今すぐ払ってもらえるっていう電話かかってきたんだって。
やば。
でも先輩は今にいたのよその時電話かかってきて、おばあちゃんは今に先輩といたの、同じ空間に、うん、だけど、うん、電話かかってきたから、おばあちゃんが出に行って、家出にね、で、うん、いやこれは家族には言えないと思って、そのままコンビニに払いに、銀行かに払いに行っちゃったんだって、
やば。
でばあちゃんに、いや俺目の前にいたじゃんっていう話をしてもやっぱ動転しちゃうから、気が動転しちゃうから、
あ、はいはい、
あのもう正常な判断ができない。で何、
そうだよな。
でもしそういうのはバレたら、相手が何、その先輩の奥様にもバレて家庭がおかしくなっちゃうかもしれないみたいな、この
いや
悪魔みたいなことをするから、本当ちょっとね、だから谷川くんみたいな対策は正しいかもしれないですね。
うん、
そういうの
電話、はいはい、取らないっすもん俺、来ても。
電話ね、
電話来ても一旦取らないで、まあすぐ取らないで番号調べてその後に出るみたいな。
あ、でも俺電話はね取っちゃうかな、相手のこ、かけ直し、まあ、かけ直しはしない絶対。
ああ、
誰かさ、ちょっとさ、ちょっと許せないんだけどさ、許せなくもないんだけど、迷惑してるんだけどさ、
うん、
あのね、誰かね、あの高田の馬場の、
はいはい、
動物の毛を切ってあげるトリミングっていう、トリミングっていうのがあるじゃないですか、動物の毛をカットしてあげる、はいはいはい、人間でいう床屋さんみたいなやつ、
うん、
そこに間違って俺の番号登録してるやつちょっとやめてくんないかな、なんか俺何回もかかってくんだけど俺に。
はいはい、
あ、もしもし、なんか高山様ですか、いや違いますあ、失礼いたしました、ガチャって切られて、え、この番号何、うん、と思って調べたら、あの高田の馬場のなんかトリミングスタジオみたいな感じで、
あ、
こういうこともあんだなと思ったら、またそこから電話かかってきて、
あ、
で、まあ、別の人がね、すいません高山様ですかって言われたから、これ多分もう高山様で俺の番号が登録されちゃってるの、そのトリミングスタジオだからこれ、
まあ、
無限にこういうことが起こるなと思ったんで、うん、俺、あ、違いますけどもしかして高田の馬場のトリミングスタジオですかって聞いたの
はいはい、はい、
もう一回調べてたから、あ、そうでございますっつったら、多分高山様というあのお客様の電話番号が間違って僕の番号で登録されてしまってるのでちょっと直してもらえますって言ったら、
あ、
それから来なくなった。
あ、それよかった。
いや、まあでもマジね、どっかの大学生が間違えて俺の番号を友達全員に送っちゃったらしくて、
あ、
一時期大学生からひっきりなしに俺に電話来てた時あって
あ、
あれちょっとマジで迷惑だったから
俺なんか一回国立なんかなんちゃらがん研究センターみたいなところから電話かかって、なんとか様ですかって、いや違いますねってそんぐらいしかないですね、さすがに。
あ、それくらい、
それぐらいですね、てか多分みんなそんぐらいだと思う。
マジで大学生がさ、機種変しましたの番号を間違えて俺の番号で送った時地獄だったよ本当に。
う
ん、なんか知らないけど、なんで知らん大学生からずっとかかってくんのかなと。で、友達に伝えてくれる、この番号違うんだよっつって言って、なんとか回なんか来なくなったけど、そのうち 1,2 ヶ月したら、うん、そういうこともありますんでね、皆さん気をつけましょう。
はい、
何
気をつけよう。
何よって話だけど
詐欺には気をつけよう。
詐欺には気をつけよう。谷川くん、何、歯が欠けたの、何、
歯が欠けたんすよね
谷川くん。だってさ、去年ぐらいまで虫歯ゼロの男だったじゃん。
虫歯ゼロでしたね。
どうした？
で、うん、まあ、虫歯できた時に直して、まあ、OK ですねって言われて、まあ、直したんですよ。
はいはい。
で、その後に、まあ、フロスしてるんですよ。糸だけのやつ。
あの、歯間を、こう、歯と歯の間を、綺麗にしてるってことですよね。
そうそうそう。糸用紙使ってたんですけど、ちょっと消耗が激しいから、はいはい、なんか、糸がビーって出せるやつ買ったんですよ。
ああ、
30メートルぐらいの。
うん、あるね。
で、まあ、それ使ってて、まあ、やってたら、うん、あ、まあ、それもやってるんですけど、
はい。
で、歯磨いたら、朝、うん、なんか、トウモロコシのかけらみたいなのが口から出てきて、
ああ、はい。
なんか食ったっけって、
はい
はい、ポップコーンのかけらみたいなの出てきて、こんなん食ったっけと思って、で、なんか口に違和感あるなと思ったら、歯が欠けてるんですよ。本当にどんぐらいかな。まあ、でも本当にちっちゃいかけらでしたね、マジで。
あのプッてやったらちょっとなんかほんとトウモロコシのあの芯だよね、
うん、そう芯ぐらいの大きさです。まあそれよりもうちょい大きいかな、
うん、でそれはなんでかけたの？
まあそれで病院に行ってみたら、うん、まあ、なんでかわかんないけど、まあとりあえず埋めときましょうって言って埋めてもらったんですよ。
ああ、
うん、でどうしろとか言われなかったんですよ、別にその時は。
うんうん。
で、まあ、歯石とか取ってもらったりとかして、まあ半年に1回行くんで歯石取りに行ってもらって、
はいはい、
で、終わりだったんですよ。で、まあ、フロスも、まあ、ちょっと奥の方ができてないですね、とか言って、ああ、わかりました。
ああ、はいはいはい。
うん。で、その帰って、一週間後くらいにまた歯磨いてたら、また歯かけたんですよ、同じところが。埋めたとこの同じ歯がかけたんですよ。
埋めたのが取れたんじゃなくて？
いや、埋めたのは取れてないんですよ。埋めたとと別の場所が取れたんですよ。
な、糸のこぎりかなんかで、ね、フロッシングしてます。
歯磨いて、その時は歯磨いてるやつですね。
ああ、歯磨いてる時に取れたんだ。うん。
そうそうそうそう。で、これなんだろう、フロスとかでなんかダメージとかいったのかなと思って、もうさすがに2回目も行ったんですよ。まあ、年明けてからになっちゃいましたけど。
はいはい。
で、これなんでこうなるんですかっていうのをちょっと見てもらっていいですかって。まあ別に多分その、まあもしかしたらほら、治療の時に変なダメージ与えちゃったとかもあるかもしんないじゃないですか。それとはなんか、はいはいはい、まあだからちょっと見てもらって原因とか分かったら教えてくださいって言ったら、歯の写真を見せてくれたんですよ。
レントゲンとかじゃなくて？
レントゲン、まあ歯の写真、そうですね、歯の写真です
よ。普通に撮っただけの写真か。うんうん。
そう。で、まあそれをズームしてもらったら、俺の歯ってすげえツルツルしてるんですよ。歯ってギザギザしてるんですよ、先端、うん、
ああ、はいはい。
噛むところは。
わかるわかる。うん。
俺すげえツルツルしてるんですよ。
はい。
これが思いっきり食いしばりすぎて、歯がどんどん削れてるって言われたんですよ。うん。だからバキでもやってたんですけど、
はい、
力が有り余りすぎると奥歯がすり減りまくって、大変なことになるっていう、まあ大変なことっていうか、もう本当にもう。
まあそうだね。
いつの間にかに俺そのバキのなんか、なったのか俺と思って、
うん。
たんですけど、まあ睡眠中に歯ぎしりをしてる可能性がとても高いですって言われて。
はいはいはいはい。なるほど。うん、
で、それで、もう、ツルツルになっちゃってると。で、その、歯ぎしりって普段の、噛み合わせ、普段ではできないほどの力が出てるらしいんですよ。
ああ、はい。すごい音
が出てるもんね。で、歯が欠けてますと。
うん。
そう。だから、口をイーってやりすぎて、
うん、
歯が欠けて、ジョジョのスタンドみたいな感じになっちゃってるから、俺の歯が、常に、イーってなっちゃって。
はいはいはい、イーってなっちゃってる。
イーってなっちゃった、スタンドみたいになっちゃったから、ノトリアス B.I.G. とか、まあ、そこら辺のやつになっちゃったわけなんですよ、最近。どっかで聞いたけど、
どっかで聞きましたね。
どっかで聞いたけど。で、まあ、それで、
うん、
まあ、ちょっと片方の歯を、の先っぽ、なんつうのかな、まあ、前の歯二つがすごい、すり減ってたっぽかったんで、
うん、
ちょっとだけ、ほんの少しだけ先を削ってもらって、
うん、
まあ、なんつうか、噛み合わないようにしてもらって、
は
いはい、
うん、
歯ぎしりが起こらない。あと、普段からも歯を密着させないようにしてくださいって言われて、それも意識してますね、最近は。
ああ、なるほど。
うん。そう、俺これ知らなかったんですけど、
はい、
今、ノーマルの状態で歯が触れてるって、もういけ、ダメなんですって。
ああ、でも確かに僕触れてないですよ、基本的に。
うん、だから俺、触れてたんですよ。
ああ、なるほどね。
だからその状態って、ただ触れてるだけと思いきや、うん、結構もう歯と歯の間に力が入ってるんですって。
ああ。
その触れるだけで。
それは、やっぱストレスとかっていうこと？
ストレスでやってしまう人もいるっていう。だから歯を食いしばることで、解消するっ っていう効果あるらしいんですって。
ああ、ちょっとこう、抜けるんだ。溜まってるもんが。
まあ、そうらしいんですよ。
へえ。
だから俺、ちょっと歯を食いしばらないようにっていうふうに、モニターに貼ってるんですよね。意識的に。ああ、やらないように。
うん、常に意識すると、だんだん癖で、ね、そうなってきたりとかしますからね。
そうそうそう。まあ、ということなんで、皆さんもね、歯の検診は行ってみてはいかがでしょうか。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、
谷川くんさ、これ一個、はいはい、多分歯医者さんに提案されなかったのかな。あのさ、寝てる間って無意識じゃないですか。
はい、はい、はいはい。
僕一時期つけてたんですけど、
はいはいはい、
マウスピースがあるんですよ。
それ、ああ、ごめんなさい。それされましたけど、
うん、
一旦ちょっと片方の歯を削って、で、まあ、あとは癖とかもあるんで、それでもし、次に来た時に歯がもう削れてるようだったらマウスピースにしましょうかってことになりました。
ああ、そうなんだ。
そう。
なるほど、ね。
だから、もしかしたらマウスピースするかもしんないですけど、まあ、今んとこは多分癖も抜けつつあるし、歯が削れてるなってのは、まあ、ちょっと違う高さにはなってる。もし削れてたら同じ高さになっちゃうんで、前歯が。
でも今また削ってギザギザにしたんだもんね。
そうですね。
そのままやってるとなくなっちゃうよね。
うん。まあだから次に半年後かな、終わったから、まあ5ヶ月後か。
ああ、
うん。行くときにもしかして見てもらったら、まあマウスピースとか。
ああ、なるほど。
あとなんか、病院によってはなんだっけ、ポツリヌス菌を抗菌っていう噛む筋肉、そこに打つことで、力を入れにくくするっていうのもあるらしいですね。
そう、ボツリヌス菌、これお腹に入れたら、地上最強毒って言われてる食中毒菌なんですよ、ボツリヌス菌って。
なんか悪い菌のイメージですよね。
でも筋肉を、しびれさせるというか、シワ取りに、
溶かす的な感じだと思
う。ね、美容でシワ取りに使われるんですよ。
あ、そうそうそうそう。だから、美容の効果もありますって言われて。
そうそうそうそう。
そうなんだ。やろうかなって思って、どんぐらいなんですかって言ったら、1回2万円で、そう。3、4回必要ですね。あ、そうなんですね。うん、やめますって言って。
確かね、美容系だから、保険効かないんだよね。
そう、効かない。保険も効かないんですよね。
保険効かないから、バカみたいに高いんだけど、だから、ちょっとセレブの方とかがシワ取りだ、小じわを取ったりするのに顔面にこうボツリヌス菌を入れて、
いやー、でもやりたいな、できることなら。
ボツリヌス菌
いや、食いしばる力ね、弱めるにはもうそれしかないんじゃないかなって
結構裏技だけどね
あとちょっと小顔になるらしいですからね、それはちょっと嬉しいかもしれない
谷川くんの次のイラスト顔ちっちゃくしないといけなくなるから
まあそういうのがあるらしいんでね、皆さんもね、いつの間にか、だからいつの間にかのダメージが蓄積してたんですよね、結局。
やっぱそうだね。なんかこう、それがコツコツコツコツ溜まって一気に今口に出てるっていう感じがするよね、谷川くんの。
そうそうそうそうそう。だから、まあ俺は歯だけど、人によっては骨とか関節とかももしかしたらダメージ受けてるかもしんないんで。
ああ、確かにな。
そう、気をつけてくださいということです。
わかりました。
はい
はい、健康についてのお話そうだ、お正月、先月さ、ちょっとお正月の話全然できなかったからさ、
うん、
正月、ちょっとコロナ落ち着いてたんで、
はい、
実家と、あとは、母じゃねえや、妻のお母様にご挨拶に行ったんですよ、う
ん、はいはい、
新年の挨拶ね。で、まあ実家は、まあ、まあ特にそんな何もなく終わったんだけど、妻のお母様が、僕が吐くまで食べ物提供してくる人なんですよ
まあ
で、本当にもうこれ食わないと失礼だけど、もうこれ人が食える量じゃないよっていうのが来るんだけど
まあまあそうっすね。
結果的に言えば今年は吐かなくて済みました。なんとか、なんとか頑張ってあれでした、あったんですけど、ね、4年ぐらい前かな、4年ぐらい前にいつもお正月に行くんだけど、 ちょうど俺半日仕事が入っちゃって、だからうちのだから妻と子供で先に午前中から行ってて、で俺が午前中の仕事を終わらして午後にその義母のところにご挨拶に行くっていう、ちょっとあの時間差で行ったんですよ。時間差というか後から後から合流するみたいな感じで行ったんですよ。で行ったら妻の弟と弟の奥様も来てて、ですごいまあ盛り上がってて、いい感じで和気あいあいとしてていいなと思ったんだけど、なんかね、
正月っぽくて、
で俺がだから昼過ぎ2時ぐらいに着いたら、どんどん食べて食べてって言われて、もうすっごいいっぱい食べ物がテーブルの上に置いてあって、でその中にカニがあったの。カニが丸
いいっすね、カニ食いて、
丸々あったの。
常に食いたいカニ。
俺が、俺もカニ大好きだからさ、で俺が行ったタイミングでいろいろ準備してくれたんだなと思って、え、でカニ食べないのっつってみんなに聞いたら、いや食べない、いいよいいよ全部食べないよって言われて、え、こんな大量に全部いいのと思って、
やった。
でありがたくいただいたんだけど、美味しかったんだけど、どうも様子がおかしいのよ。なんかめちゃくちゃ気持ち悪い。食べて1時間ぐらいしたら、でお腹も超痛い。でちょっとだから妻に聞いたんだけど、でこのカニっていつからあったって言ったら、これ10時ぐらいからずっとあったよ。
10時、
あったかい25度を超えた日も当たるような部屋のにもう4時間以上放置されたカニだったのよ。
あ、
しかもこれカニを、カニ好きなやついねえの。
あーそうなんだ。
だから義母も嫌い、妻も嫌いで、妻が嫌いだから子供にも食わさんで、妻の弟の奥様も好きじゃないから、本当に最初からだから俺が言ったのもう出されたと思ってたから、こんなすごいもてなしを受けて俺は幸せだなと思いながら全部食ったら、もう全部傷んでて、もうあれ
毒属性ですかね、もうそのカニはもう水毒属性ですから、そのカニはもう残念ながら
俺もう顔 真紫になって、
あ
もうトイレで1時間もう上から下からもう正月からも流れるように全てを出してげっそりして帰ったっていう過去あって、
いやーでカニか、でもな俺それ食うかもな。
何が
味問題なかったら。
味は問題なかったの。しかもあのね、俺ねカニを酢醤油で食うのすげえ好きなのね。だから酢醤油しちゃうとさ、あとわさび醤油かしちゃうとさ、あの傷んでんのあんま分かんねえんだわ正直。
あ、ケイジ、あの傷んでんのが分かっても俺食うかもしんないギリ。
いやいやいや、カニはやばいよ。カニはやばい。
カニでしょ。
カ
ニなら、いや俺カニ、カキは俺無理。カキはちょっとやばいからやダメだけど、カニなら俺ちょっと多少のダメージはライフを半分払ってでも食いたいかもしんない。カニならだからそれぐらい後取れると思うんですよ。
あ、そう、まあ確かにね。まあだからそれがあ
ったら大変だったでしょうけどね。でも俺はちょっと、
まあね、食っちゃう。
食うかもしれん。
マジか。いやでもだから
そんぐらいカニ好き俺。
だから俺もうおばさん、おばさんじゃないわ、義母宅でカニ食いたくないんだけど、義母はカニ出したら俺が全部一人で平らげたっていう、俺カニ大好き人間になってんのよ。だから毎年行ってすげえカニ出されるから、もういつも、いやもう大丈夫なんだけど、ヒヤヒヤしながら仕方なく全部食べるっていうのやってるの。これがね、いや今年もあって、うん、来年もっとでかいのにしようかって言われて、いやいやいやこれで十分ですっつって言ったんだけど、
カニ
か。そうでもね、これが、ね、似た経験がもう一個あって、
はあ、はあ、
まあ、地元群馬に東京とかで働いてて、妻、今の妻まだ結婚してないけどを連れて戻ってきて、っていう時に親戚のおばさんから、親戚のおばさんがね今ねちょうど住んでるところからちょっと近いんですよ。
はいはいはい。
で、いや、せっかく来てくれたんだから、美味しい中華ごちそうするわ、言ってくれて。
いいっすね。中華だってでもね、中華なんて火通してなんぼだからも
う。そうそうそうそう。だから全然平気なのよ。それはまた、うん、直臭とかちょっと別の話なんだけど、
はいはい、
あのね、で、ちょっとほんと自分たちで行くのはちょっとはばかる。日常的に行けるような店じゃない。ちょっと高い。
うん、
回せるさ、あの皿じゃない、テーブルが回るやつよ、
うんうんうん、
の中華料理屋行って4人のコース頼んでもらって、
はいはい、
でいやーこんな初めてで嬉しいなと思って、最初はさごま団子みたいなの出てきて、わ美味しいな、
ごま団子、
え、あの
ごま団子か、
ごま団子前菜とかで、ね、
ま団子って聞きました
、ま団子じゃない、ま団子じゃない ごま団子とか、あとは
ごま団子でした、
そう、 あとはま団子じゃないってだから
はいはい、あとはごま団子じゃない、ま団子で、
そうそうそう、あとはもうきゅうりとクラゲのコリコリした美味しい
前菜、ああいいな、
あーこれ美味しいな、いいですね、ありがとうございます、
中華料理っていいから
って言ってたんだけど、3品目ぐらいに、あれなんだったかな、牡蠣を衣つけて揚げたやつのあんかけみたいなのが出てきた。
牡蠣フライ。
牡蠣フライ。牡蠣
の天ぷら？
いや、ね、もうそれのもう牡蠣フライのちょっと中華風にしたやつが出てきて、でそれが一人ね、大皿に一人3個分だから4人いるから12個乗ってきたの。
いいな。
で、お牡蠣好きだからと思って、だから自分でね、最初3つ取って、
うん、
でおばさんに回したら、あ私牡蠣食べれないからああそうですか、じゃあおじさまもっつって、おばさま夫婦で来てるからさ、でおじさまもおじさまもっつって、あ俺牡蠣嫌いだよって、あーおーおーおおで妻に回ってきて、私牡蠣食べられないのっ
つって
一周戻ってきて、俺なんか俺の目の前に、あ水本くんじゃあ全部食べちゃってもらって、
あーいいな、
牡蠣12個しかも、ちょっと待って、
12個
だってこれ
1ダース牡蠣、
これだってさこれ量こう始まったばっかりよ今さ、
ん、
いや前菜が出てきてさ、
あーはいはいはい、
メインとか出てくる、その全然前のこの後エビチリが出てきますだ、ちょっとこうすごい煮込みが出てきますがだ、麺料理がそれぞれ一人ずつ出てきますだが控えてんのよ、
いいっす
ね、後ろに山ほどだけど、俺はその時点で俺牡蠣を12個食わなきゃ、ちっちゃい牡蠣じゃないよちっちゃい牡蠣じゃないよ、結構プリプリのでっかい牡蠣よ、
あそれを、
いやいやいいんだけど、いや好きなのよ好きなんだけど、
俺も好きだし、
その段階で俺が12個胃に収めちゃったもんだから、もう何も食えなくなっちゃった。
それは悲しい
でも失礼じゃん、こうお招きいただいたのに残すのは失礼だから、
お招きされた人に全部牡蠣食わすのもそれはそれでちょっと
めちゃくちゃだけど、
うん、
いや、あー水本くんは牡蠣が好きなんだねとか言われて、
いや、もうこんな食えないですよとかなんか言えば、
いや、あのね、
牡蠣小屋じゃないんすよこことか
ね、いや、あのね、一回は断っていや、まあとりあえず3ぐらいでいいっすわって言って、
こう、まあ、
まあ回したのよ、そしたら、うん、また一周戻ってくんの、毎回俺の前に牡蠣が戻ってきて、だその度に3個ずつ取って食ってでまた戻ってきて3個ずつ食ってしたら結局
そういうゲームみたいだな、なんか
全部だ、あれよ、もうあの
そういうゲーム、
ウノでみんなスキップして
ドロフォーか、
ドロフォースキップスキップスキップドロフォースキップスキップスキップドロフォ
ー、オイスタースリー、
そうで俺の前に結局ドロ12来ちゃって最終的にっていう話で結局完食して、でもうその後出てきた麺も全部食って、エビチリも全部食って、エビチリもエビもあんま好きじゃないのよとか、お前らなんで中華料理連れてきたんだ俺よと思ってお前らなんでこんな嫌いなものがいっぱい出る料理屋連れてきたんだと思って、全部俺に来るから、いや
あれなあ、
なんかフードファイターみたいになってます最終的に何皿俺は完食しなきゃいけないんだろうみたいなことがありましてね、いやきつかったな、牡蠣は好きだけど、牡蠣とカニは好きだけど、ちょっとね大好物なんだけど、それ食べるときにねやっぱよぎっちゃうのよね、その
まあそういうのありますよね、
トラウマが
好きなものが、
そう 苦しいんだよねあれね。
確かに。
っていうお話でした。
はい。
なしの知らせ
というわけで、なしラジからの、告知コーナー、なしの知らせでございます。
はい、
なしラジじゃねえんだった。
もういいよ。
何かなんだった。
ここぐらいは。
何かなんだった。お知らせコーナーです。はい、2月末日を期限としますしてる締め切りで、140文字間の小説の締め
切
りの受付を終了したいと思います。はい、現時点で、まあ、結構来てます。正直もうラジオとしてはできるぐらいの量は来てますが、多ければ多い方がいいので、皆さん、ぜひご応募してみてください。今ね、
全然ね自信がない方とかでも送っていただいていいと思いますよ。俺もちょっと俺素人枠で評価するんで全然問題ない
です。全然いいです。全然いい。今ねツイッターの固定ツイートに今してると思う、僕の、例文とかが してると思うので、それを見て、まあ参考にしていただいたり。でも僕の文章結構えぐいので参考にならないかもしれないけど、まあ140文字で、あなたの好きな性癖のシチュエーションを送ってくれればそれでオールオッケーなんで、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
そのところですかね。谷川くんはあれ、これはコミティアっていつだっけ。
そうですね、2月20日の日曜日ですね、コミティア139が行われますが、まあそこで以前もお話しさせていただきましたが、ボーテン様の主催者の方が、主催者、コミティアの主催者じゃないですか、合同誌の主催者です
か、ね、
そう、の方の合同誌も書き終わって入稿して、まあ、2ページだけですけど、俺書いたの、
はい、
あるので、ぜひ、まあ、てかお風呂好きな方は、もし訪れる際は、ぜひお買い上げいただければいい。お買い上げ、まあいいや、まあ、とるか、行け。とにかくいろんなとこに行けるときは、行けないときは行かなくていい。ウイルスとかがね、あれなときは、行けるときは行きましょう。
はい、今それね、告知としてちょっとあれだから、コミティアの、サークルスペース305B、
ああそうそう、それだそれだ、忘れてた。
これサークルスペースなんですけど、で、ゴーテンさんの、お風呂最高合同っていうのがありますので、はい、そちらに、まあ、谷川くんが書いてるそうなので、ぜひ
そうですね、寄稿したので、
はい、ぜひ
楽しみですね。
現場に行ける人はゲットしてみてくれっていう話ですね。
そうですね、ただね、やっぱ今ね、どうなるか分かんないですね、開催するかどうかも。
ちょっとコミティア怪しい。や
ってほしい。だから来てくださいとはね、ちょっと言えないのよね。
やってほしいよね。でもね、これは
行く人は会議の行ってほしい、帰ってほしいですけど、行けない人もね、多分多いと思いますね、正直。いやね、すごいね、好きなんですよ、イラストが。
いや、ゴーテンさん、すごいなんか、あれですよね。
色がね、めっちゃいいのよ。
色使いがね
、めっちゃいいのよ。
暖色系のね、感じ。
そう、黄色のオレンジのやつがめっちゃ、なんかね、前アロハっぽい絵描いてたけど、あれ普通に T シャツして欲しいもんな。
あははは、なるほど。ゴーテンさんでも
いいよね。まあ、という感じですね。
黄色、オレンジ、黒、そんななんかすごい色使いがかっこいいですよね。
そう
好きよね。
はい、というとこですかね、これからは
ですね。ぜひ、はい、チェックしてみてください。コミティア行かれる方はぜひ、
ね、手に取っていただけると。コミティアはね、正直歩いてるだけで楽しいんで、こんな本もあるんだ、結構趣味ぶりの本が結構多めなんで、そこ見るのも楽しいかもしれない。
僕コミケより好きですよ、正直。
ああ、
コミティアの方が
こうつけがてえな。
あ、まあこうつけがたいけど、ただ単純にぶらりと歩ってて面白いのはコミティアかな
かもしれないですね。分かりやすいジャンル、分かりやすいのが多いっすもんね。
あとは
二次創作は知らないとね。
そう、
分かんないし、
そう、作品とかキャラを知らなければこう入り込めないのがやっぱ二次創作だけど、一次創作しかないから、もうどれも初めましてで入れるんだよね。
そうそう。
そう、それがね、すごいいいところだと思うんですよね、コミティア。
うん。
なので、ぜひ、おすすめなので、行ったことない人、で、ちょっと感染予防対策とも、まあ、いろいろあるから、あれなんだけど、ぜひ行ってみていただけたらなと思います。
そうですね。まあ、鑑みて、行ってみてください。
はい。自己責任で。
やるといいな。
自己責任でよろしくお願いします。じゃあ、あとはなんだ、
あとは、俺は大丈夫かな。
俺か。
あります？
これ言ったっけ？毎月29日、モスバーガーで、肉肉肉バーガー発売中。鶏と豚と牛が入ってるよ。買ってね。
あー、いいっすね。買おうかな。
やばいよ、あれ。結構重いよ。
重いっすか。
俺は重、俺は重かった。
もう重かったっすね。
食ってみよう。俺の年では重かった。
ただ、ヨシネは、そう、もっとバカなやつがヨシネにあるの知ってます？
あれでしょ？あの、鶏と肉と豚と卵の黄身とニンニクが入ってるでしょ？
超特盛り丼ぶり。これすごいっすよ、これ。2040キロカロリーありますから、これ。
え、じゃあさ、なんだっけ、スキヤにさ、キングサイズある知ってる？
はい、あー、ありますね。あの、裏メニューとされてるやつですよね。
そう。1キロ、1キロあるやつ。
1キロ、
1キロ牛。
すげー、食いて
ー。知り合いが、いや、チャレンジしたけど、はい、2回やって1回敗北したって言ってたの。
あー、俺、いけ、いや、今いかんけど。いけす、いきて、やりてー。でも、やらんけど。
スキヤのキング牛丼の。
キング牛丼ですね。
こちらはなんか気持ちだよな。気持ちはまだ若いんだよな。
食いてぇ。
キング牛丼は、
はい、
並盛りの6倍の肉、2.5 倍のご飯、カロリーは2284キロカロリー。
すげぇ。
成人男性1日のカロリー摂取量ぐらいある。
すごいな。
値段は1140円なんで、コスパはめちゃくちゃ高いです。コスパめちゃくちゃ高くない？だって
高いっすね。
すごいコスパだな、これな。
うん、これタッツァン、これの上に追い飯してましたからね、これ。
タッツァン
やるよな、タッツァン。マジでな、ほんとな、
タッツァン。この
いくらでも食うもんな、あいつマジで。
これ谷川リスナーしか知らないから、タッツァンは。
え、そうなの？あ、タッツァンの話してませんでした？
してないよ、ナシ
ラジオ。あ、してないか。
ナシラジオではしてないよ。
してないか。
あれでしょ、入院中に自分の代わりに食べてくれた YouTuber の人でしょ。
そうそうそうそう、食欲を取り戻してくれたタッツァンは俺に。スペースで話しませんでしたっけ、なんかタッツァンが、
タッツァンの
大食いは気向いてて気持ちがいいぞっていうの。
してないしてない、タッツァンの話してない。
あ、ぶちかましてチャンネルで、ね、ぜひ皆さんも見てください。
あと、あの、ツイッターで上げときます。
はい、
というわけで、告知のコーナーでした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。というわけで、なし？なさらず？
はい。
なさらず2月号でしたが、いかがでしたか？
はい、あ、まだ仮、もう決定。
いや、わかんないっす。わかんないっす。
仮？
かっこ仮。
かっこ仮。
かっこ仮。はい。まあ、そんなわけなんで、ちょっとね、はい、でももう我々、そう、あの、話し合いを持ったっていうことで、なんか気分的には、前よりも仲が、絆が深まったのではないかなと個人的には思ってるんですけど。
そうですね、雨降って地になるみたいな、そんな感じですね。
本当だよじゃないよ。いや結構でもね、いや結構ね、ちょっとやばいかなと思ったんですよ、実は。
いや、まあ、うん、
ちょっとなんか良くない関係に、
まあ、いい、もう大丈夫。
本当に
お互い納得の上で
終わ
ったことなんで。
いやいやいや、まあ僕が全面的に今回のはもう悪いんで、もうこれはもう身から出たサビだなと思ってたんですけど、あの、谷川君が
お互いに
それを諌めてくれたんで、
ね、
ありがとうございました。
はい、
なので心機一転、
来週一緒に、
はい、やっていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
というわけで、あとなんかドッキリで心配しちゃった人本当いたらすいませんでした。
それはすいませんでした。
それはすいませんでした。ということで、じゃあ、また来月どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
音楽とか変わったりするのかな。
うん、ちょっと俺は協力できないけど、
俺が頑張るしかない。俺が頑張らなかったら音楽は引き続きそのまま行くと思います。
はい。
で、一つさ、すげえかわいそうなことがあるんだけどさ。
何ですか？
先月のラジオで誕生したナシラジャコっていうのがいるんだけど。
先月？
先月の1月号で、ラクが、発案したギャルのナシラジャコっていうのがいるんだけど。
ああ、はいはいはいはい。
僕、イラスト考えて作ったんだけど。
書いてましたね。
出す前にラジオタイトルが変わるっていう俺ほんとナシラジャコに一番悪いなと思ってる本当に。
いや、メール来るかもしれん、もしかしたら
ナシラジャコはお披露目そのうちしますので、どうぞよろしくお願いします。
はい。
ね、見た？ちょっとは
見ました。
谷川くんの要素と僕の要素とラクの要素を融合合体させた。
俺の要素、なんか俺というなんか小さい生き物がいただけたいたけど、あれは
あれチータニです。
チータニですか？
チータニ小さくて
草むしり検定取ろ
というわけで、またそれもお披露目できたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
というわけで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さよなら。
はい。
転んでもただでは起きない、なさらず、かっこ仮。
はい。
歯切りが悪くなっちゃった。どうなることやら。許可取りどうぞよろしくお願いいたします。
はーい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さよなら。
さよなら。